の身長を伸ばす30の法と、その1、身長を伸ばすためには正しい知識が必要。世の中の特性に惑わせない。身長を伸ばすためには正しい知識が必要です。身長を伸ばす方法の中には正しい内容もあれば誤った内容もあります。例えば、メルコは育つという言い際は根拠があります。身長を伸ばすには成長ホルモンの物質を促す必要があります。成長ホルモンの大半は睡眠中に分泌されるためメルコは育つということは真実です。しかし、世の中には噂の中には根拠のない特性が学っていることもあるため注意が必要です。鉄棒に噂されれば身長が伸びる。激しい運動であると身長は伸びやすい。身長が伸びる間違いがある。ボレの効果がありそうな話に聞こえますが要注意。実はボレの根拠のない特性です。鉄棒に噂されれば身長が伸びるという方法について身長を伸ばす効果はありません。鉄棒に噂されるだけでこれに刺激を与えられるわけでもなければ成長ホルモンの物質が流されるわけでもありません。この難部組織が膨張することで一時的に身長は伸びる可能性はありますが、この成長を促す効果はないのが現実です。激しい運動であること身長は伸びやすいという話もありません。確かに運動は身長を伸ばすのに大切ですが、激しい運動は膝や関節の負担が大きいため痛みの原因になります。ただの運動は避けることが大切です。身長の伸びを間違いに関しては安全な特性です。リラックス効果や筋肉の強化を高めることがあるかもしれませんが、身長の伸びの具体的な根拠はありません。同じ内容で身長の伸びならないも容赦しません。身長を伸ばすにはまず正しい知識が必要です。世の中には数多くの属性が回っています。属性に回せないことです。よく悲しい方は真実はありません。正しい知識を習得して正しいことを実行することが大切です。身長を伸ばす属性に回せない。子供の身長を伸ばす30の方と、その2、身長の増加が危険である。思春期は身長を伸ばす最後の3つ。思春期では体が著しく成長する時期という認識があります。個人差はありますが、身長は10歳から17歳ほど落とす場合が一般的です。男性の場合、ひげが生えてこれまでに起こります。女性の場合、骨盤が成長して胸は膨らみます。中でも目覚ましく成長を遂げるのは身長です。思春期はわずか1年で1センチ以上も身長が伸びることがあります。セブンティーンという時期が初期は体が時間中の思春期の最後の1年だかもしれません。思春期は著しい成長を遂げるために身長が伸びる時期と思われがちですが、ここに伺います。身長が伸びるのは思春期に限ったことではありません。改めて考えると身長は思春期に長い間伸び続けています。程度の差は生まれてから思春期まで体の成長とともに身長が伸びています。むしろ思春期は身長が伸び始める時期ではなく身長が伸びる時期。つまり思春期は身長の伸ばす最後の3つと考えるような適切です。医学的には膝関節部に骨盤線という軟骨が乗っている時期まで成長とされています。つまり骨盤線がなくなると成長期も春期も終わったことになります。骨盤線が閉じてしまうと基本的に身長は伸びなくなります。成人後に身長が伸びる人もいますが、あくまで珍しい例外であり一般的ではありません。基本的に春期を過ぎれば高齢になって身長が縮むことはあっても伸びることはありません。身長を伸ばしたいなら春期の心掛けが重要です。あとから身長を伸ばせばいいなど悠長なことを言っていると手遅れになります。春期は一日一日が必要です。春期だからこそ身長に関することだけは良い影響も悪い影響も強く関係されます。春期はたった一日の良さしても成長には悪い影響と考えてください。春期は後から取り返せません。一生に一度しかない貴重な時期。春期は身長を伸ばす最後のチャンスということを意識しながら一日を人に過ごしましょう。春期は身長を伸ばす最後のチャンスと考える。子供の身長を伸ばす30のこと、その3、身長を伸ばすための3大要素、食事、睡眠、運動。身長を伸ばすための3大要素があります。食事、睡眠、運動です。3つのうち1つを心掛けたいわけではなく、3つのバランスを心掛けることが大切です。食事。人の体は食べたものからできています。骨も食も筋肉も肝臓も元を食べれば全て食事の内容です。良質の食事から栄養を取ることで丈夫な体が作られていきます。特に身長は成長が盛んなのでしっかり栄養を取らなければなりません。身長に必要な栄養量は成人の大人より多く必要です。できるだけ転職は避けバランスよく栄養を取ることが大切です。身長を伸ばすための中心的な栄養素はタンパク質、カルシウム、マグネシウム、ビタミン B、亜鉛です。この3つの栄養素だけは不足な内容十分な摂取を行っていきましょう。睡眠。この成長を促すのは成長ホルモンです。成長ホルモンの3つにはパターンがあり、大半は睡眠中に分泌されます。つまりこれらのものは寝ている間、日本にはメルコは育つという言葉がありますが、属性ではなく真実です。よく見た方が成長ホルモンは3人分泌されるためこの成長が流されます。身長は伝統に忙しく、よく活用しがちです。睡眠前にテレビ、インターネット、ゲームなどに没頭すると、興奮が高まって目が覚め睡眠が妨げられます。睡眠時間は成人の場合8時間前後で十分ですが、身長の子供の場合9時間半は必要です。20時から深夜2時まで4時間は成長ホルモンがスムーズに分泌されやすいため20時前には就寝を心がけましょう。運動。これはこの中の骨の細胞によって作られます。運動を通して骨に刺激を与えることで骨の細胞の活動が活発になり、この成長が流されます。体の負荷から運動でなければどんな運動でも構いません。まんべんなくしっかり体を動かすことで血液や人体の時間が良くなります。軟骨や関節の栄養が行き渡るためこの成長がますます促進されます。身長を伸ばすために栄養、睡眠、運動の3大要素をしっかり心がける。子供の身長を伸ばす30のこと、その4、身長を伸ばすために重要な5つの栄養素。身長を伸ばすために重要な栄養素が5つあります。タンパク質、カルシウム、マグネシウム、ビタミン B、亜鉛です。もちろんバランスの取れた栄養摂取は前提ですが、身長を伸ばすならこの5つの栄養素が欠かせません。5つの栄養素は不足することがないよう、1日必要摂取量を心がけておきましょう。タンパク質。身長を伸ばすためにまず大切なのがタンパク質です。タンパク質は三大栄養素の一つ。タンパク質は骨や筋肉をするために必要な最重要の栄養素です。私たちの体の 20% はタンパク質でできています。身の建築に例えると、タンパク質は鉄筋です。大きな量するには鉄筋が重要であるように、これを作るためにタンパク質が必須です。タンパク質には成長ホルモンの分泌を促す作用もあります。思春期は成人の大量の多くのタンパク質が必要です。成人の場合、1日 50g 前後になる必要ですが、思春期の子供の場合、1日 80g 前後になりやすいです。タンパク質の豊富な食品を積極的に食べるようにしましょう。タンパク質の豊富な食品。肉類、魚類、豆類、卵、乳製品。カルシウム。この大半はカルシウムでできていることから、この成長にカルシウムは欠かせません。身の建築に例えると、カルシウムはコンクリートです。成人の場合、1日 600g になる必要ですが、思春期の子供の場合、1日 1000g になりやすいです。カルシウムは不足しがちな栄養素であるため、意識を節制する必要があります。カルシウムを多く含む食品を積極的に食べる必要があります。カルシウムの豊富な食品。乳製品、海産物、豆類、マグネシウム。マグネシウムはカルシウムの定着を促す働きがあります。大切なのはカルシウムとマグネシウムのバランスです。カルシウムとマグネシウムの割合が2対1になったとき、最も効果的に働きます。カルシウムだけに限らず、カルシウムと一緒にマグネシウムを摂取するようにしましょう。マグネシウムの豊富な食品。木綿豆腐、納豆、大豆、枝豆、ほうれん草、ごま、ひじき、ビタミン B。ビタミン B もマグネシウムと同様、骨の成長に欠かせない栄養素です。ビタミン B はカルシウムの吸収率を高め、骨の筋肉を促す効果があります。ビタミン B は豊富な食品。魚肉類、キノコ類、しいたけ、卵、ひじき、はい。はい、タンパク質の合成や新しい細胞を生み出すのに欠かせない栄養素。成長ホルモンの合成、分泌されるときに働く酵素が生成します。アイマでは合成できないため、外部から摂取する必要があります。アイマは不足しがちな栄養素です。アイマは汗をかくと排出されやすいため、入浴や運動でたくさん汗をかいたときは十分に補うことが必要です。食事だけで補えない場合はサプリメントを活用するといいでしょう。アイマの豊富な食品。カキ、納豆、わらめ、アーモンド、うなぎ、卵、ごま、ひじき、レバー。取り次ぎは注意して必要摂取量を行えるようにしましょう。タンパク質、カルシウム、マグネシウム、ビタミン B、アイマの5つの栄養素はきちんと一日の必要摂取量を取っておく。子供の身長を伸ばす30のこと、その後、育ち盛りの子供には単品メニューより定食メニュー。毎日子供の料理をするのに苦労している親御さんたちも多いでしょう。毎日料理をするとなると時間と労力がかかります。少しでも料理の手間を減らしたい親が多いのではないでしょうか。手間を減らしたいときに考えるような単品メニューです。例えば、丼物やメニューです。カレーライス、ラーメン、チャーハン、そうめん、そば、スパゲティ。調理方法はシンプルで使われる食材も少なくするため、調理の手間が最小限に抑えられます。もちろん、卵は単品メニューもいいですが、毎日単品メニューになるのはよくありません。単品メニューは調理の中である一方、使う食材が少ないため栄養が偏りやすくなります。腹を満たすことはできても栄養バランスが偏っては成長不良の原因になります。身長を伸ばすには栄養バランスの取れた食事が大切です。育ち盛りの子供は単品メニューより定食メニューです。定食メニューは様々な食材が使われているため、正しく栄養を摂取していきます。例えば、1日3菜の和食です。ご飯、チームのおかずなど、日本料理の基本的な問題は栄養バランスに優れています。様々な食材を食べることで、三大栄養素のほか、ビタミン、ミネラル、食物繊維などを摂取しています。もし、単品メニューにするなら、少しでも食材を増やし、栄養の量や注意が豊富になることができましょう。野菜を集中するだけでも栄養の働きがあります。毎日、定食メニューをするのは大変ですが、主婦は子供の成長に関わる大事な時期もあります。食事を通して親の努力と愛情が伝われば、子供もすぐ育ちます。できるだけ、単品メニューより定食メニューを行える。 子供の身長を伸ばす30の方法。その6、1日必要なタンパク質は年齢によって異なり、1日必要なタンパク質は6倍でしょうか。成人した大人の場合、体重 1kg につタンパク質 1g という単純計算で求めることができます。例えば、体重 60kg なら1日必要なタンパク質は 60g です。しかし、これはあくまで成人した大人の場合です。実際のところ、1日必要なタンパク質は年齢ごとに異なります。性別や身長によって多少異なりますが、一般的には以下の目安です。1日必要なタンパク質。1歳から2歳の場合 30g、3歳から5歳の場合 40g、6歳から8歳の場合 50g から60g、9歳から10歳の場合 60g から70g、10歳から14歳の場合 70g から80g、15歳から17歳の場合 60g から80g、18歳以降の場合 50g から70g。特に新規は大人以上に多くのタンパク質が必要です。タンパク質は最重要の栄養素であると不足しない栄養素でもあるため積極的な摂取が必要です。激しい運動をしている子供の場合、多めのタンパク質が必要と考えてください。ただし、タンパク質は例えば取り込み栄養素ではありません。タンパク質は不足しない栄養素の一つですが、過剰に摂取した場合悪影響もあります。タンパク質は1グラムにつき 40g になるため、タンパク質の取り過ぎが肥満につながる恐れがあります。体重や胴体内に排出する悪影響もあるため注意が必要です。タンパク質とはこれほど身長が伸びるわけではありません。タンパク質は身長を伸ばすために必要な栄養素ですが、1日の摂取量を摂取すれば十分です。1日必要なタンパク質の目安を知る。子供の身長を伸ばす30の方法。その7、成長期のダイエットは身長の増加に中学生頃になるとダイエットに興味を持てるとしよう。過剰モデルといえば子供の体型の将来、メディアで活躍する有名人もすぐに足を伸ばします。モデル条件としても最後の印象の方が有利でしょう。メディアの影響で美しくなるイコール痩せること、モデルことイコール痩せることなどの情報が進められます。友人がダイエットをしている話を聞くと自分もしなければいけないような気持ちになります。ダイエットに興味を持ち始めてみようかと考える人も多いのではないでしょうか。もちろん、明らかに肥満ならダイエットは有効です。余分な脂肪が多すぎると成長ホルモンの分泌を妨げます。十分な肥満なら身長や成長のためだけでなく、美容や健康のためにもダイエットは有効です。しかし、肥満でもない人がダイエットに挑戦するのは身長の増加に悪影響です。ダイエットには食事制限と運動が必要です。身長の増加に運動は効果的ですが、食事制限は悪影響です。大人以上に多くの栄養を必要とする成長期に食事を制限するのはわざわざ成長を止めるようなもの。本気で身長を伸ばしたいなら肥満である場合の時、成長のダイエットは不適切です。BMI や標準体重の判断ならダイエットは不要です。むしろダイエットは禁止と言っても過言ではありません。本当にダイエットが必要なのか自分を振り返ってみてください。メディアからの情報に振り回されダイエットが必要だと勘違いしているだけかもしれません。ダイエットは後からでもできますが、身長の増加は成長期までしかできません。後悔しないためにも成長期のダイエットは控えるのが賢明です。どうしてもダイエットをしたいなら成長期が終わってからにしましょう。成長期は肥満である場合の時、ダイエットは控える。子供の身長を伸ばす30の方法。その8、肥満体は身長が伸びにくい。脂肪が多すぎると成長ホルモンの分泌を妨げる。子供の健全な成長には多くの栄養が必要です。特に体の成長が著しい周期は大人以上の栄養が必要です。この成長に関わる栄養素はタンパク質、カルシウム、マグネシウム、ビタミン D、亜鉛、モイス。他にも数多くの栄養素がバランスよく必要です。こうしたことから栄養素がとにかくたくさん食べればいいのではないかと考える人もいるかもしれません。単純に食事を増やせばそれだけ多くの栄養素を同時に取ることができるでしょう。しかし、ここが落としないです。食事量が増えると栄養は増えるかもしれませんが、カロリーも取りすぎてしまいます。十分な栄養の摂取は必要ですが、カロリーの過剰な摂取は不要です。カロリーの取りすぎは肥満になります。実は肥満になって余分な脂肪が増えると成長ホルモンの分泌も悪くなる影響があります。栄養をたくさん取ることは重要ですが、過剰な摂取で肥満体になっては逆に身長が伸びにくくなります。また肥満の場合、カロリーの過剰な摂取の影響で早めに成長期を迎えやすくなる傾向があります。その分だけ身長の伸びが早くなりやすくなり、最終的に身長が平均になる恐れがあります。思春期は食べたり、たくさん食べればいいですが、過剰な過剰摂取には注意しましょう。すでに肥満の場合、コルトリという程度ないですが、すでに食べたら肥満なら食事と習慣の直しが必要です。ジャンクフード、清涼飲料水、インスタント食品など栄養が低くて高カロリーの食品を取っている可能性が高い。食事内容を見直して適度な運動を行っていきましょう。早めは食べ、よく噛んで食べる習慣も大切です。特に重度の肥満の場合、健康のためにまず対策が必要です。肥満を解消させることが健全な水を流すことになります。肥満が解消できれば成長ホルモンの分泌もスムーズになります。必要な栄養を取ろうとしてカロリーを取りすぎない。すでに肥満なら食生活を見直して適正体重まで体重を落とす。子供の身長を伸ばす30の方法。その9、栄養摂取は食事の基本、サプリメントはあくまで補助。育ち方の神経は多くの栄養素が必要です。身長を伸ばすのに有効な栄養素はタンパク質、カルシウム、マグネシウム、ビタミン D、亜鉛、モイスが重要です。これらの栄養素が不足しているとすぐに身長を伸ばすことは難しくなります。効率よく栄養を摂取したいときサプリメントを頼る人も多いのではないでしょうか。薬局ではビタミンやミネラル分サプリメントが販売されています。確かにサプリメントを使えば短時間で簡単に特定の栄養素を摂取できます。サプリメントだけに頼れば食事は不要ではないかと考える人もいるでしょう。しかしこの考え方は要注意です。食事を取らずサプリメントだけで栄養を摂取するのは健全です。サプリメントだけでは特定の栄養を摂取しても全体のバランスを崩す恐れがあります。栄養はバランスが整ってこそ正しく働きます。身長増加に必要な栄養素は摂取しても全体の栄養バランスが崩れては意味がありません。それぞれの栄養は相互に影響し合っているため、一つの栄養が減ると全体のバランスが崩れます。栄養不足や栄養のバランスを引き起こし、結果として成長不良につながるのです。また、サプリメントに頼ると肝臓が不足します。肝臓に分泌される時には消化や吸収を促す酵素が含まれています。食事で栄養を取った方がバランスが整いやすく吸収も促されます。したがって栄養摂取は食事の基本です。朝昼晩の3食を通して必要な栄養を取るようにとどめましょう。多少食材があれば身長増加に必要な栄養を取ります。できるだけ栄養を増やせず様々な食材を食べることが大切です。栄養バランスが整うと健康的に身長を伸ばします。食事だけでは本来の栄養があることでサプリメントを頼るのが適切です。栄養摂取は食事の基本。サプリメントはあくまで補助です。栄養摂取は食事を基本にする。食事だけでは本来の栄養があることでサプリメントを頼る。子供の身長を伸ばす30の方法。その10、栄養の吸収率を高めるポイントは明るい気持ちで楽しく食べること。身長を伸ばしたいなら食事の時の気持ちもポイントです。できるだけ明るい気持ちで楽しく食べた方が栄養の吸収率が高くなるからです。これは単なる精神論ではありません。ストレスを感じながら暗い気持ちで食べた時に確かに苦痛になった経験ではないでしょうか。暗い気持ちで食べているとストレスの影響で栄養の分泌が悪くなったり、消化酵素の働きも悪くなったりします。その結果、消化器を落としたり栄養の吸収率が悪くなったりして確かに苦痛を引き起こすのです。食事をするときは明るい気持ちが大切です。明るい気持ちで食事をすると栄養の分泌がスムーズになります。消化酵素の働きも活性化されるため栄養の吸収率が高くなります。気持ちの問題とはいえ栄養の吸収に影響する大事な要素。何よりも楽しく食べる気持ちで食べた方が食事が非常に美味しく感じます。身長を伸ばすなら食べる食事も大切ですが、食べる時の気持ちも大切です。食べる気持ちで食事を食べることで食事に備わる栄養を最大限まで吸収できます。人と一緒に食事をするなら楽しく会話をしながら食べましょう。一人で食事をするならできるだけ食べる気持ちを心がけましょう。もちろんリラックスしながら食事をすることも効果的です。食事をすることの気持ちが上がれば食事の栄養をしっかり吸収できます。食べる気持ちで食事をして栄養の吸収率を高める。子供の身長を伸ばす30の方法。その11、食品添加物を多く含む食品はできるだけ最良。食品を選ぶときに配慮したいのは栄養だけではありません。食品添加物の配慮が必要です。栄養を認識が低いと食品添加物の存在が食品添加物の種類によってはビタミンやミネラルの吸収を妨げたり体内の排出を促したりするものがあります。せっかく栄養が豊富な食品を選んでも食品添加物が多く含まれていると一部が難なる場合があります。またホルモンの分泌を妨げる可能性があることも見逃せません。少なくとも食品添加物が成長に良い影響を生み出すことはありません。食品添加物が多く含まれている食品が入っていると体の成長を妨げる場合があります。私たちが口にする加工食品のほとんどは何らかの食品添加物が使われているのが現実です。例えばインスタント食品、加速フード、ジャンクフード。今ではよりそうに見えてもその量の正体は着色料という場合には繋がりません。健康に良さそうなスポーツ飲みでさえ添加物が使われているものがあります。特にコンビニで売られている食品の多くは何らかの食品添加物が使われていると考えているでしょう。完全に作るのは難しくてもできるだけ作る努力が必要です。神経質になる必要はありませんが、ある程度の配慮は必要でしょう。食材はできるだけ自然のまま味わうのがベストです。コンビニで食品を購入するのもいいですが、手料理は最も安全で安心です。添加物を多く含む食品はできるだけ作る。子供の身長を伸ばす30の方法。その12、加工食品の食品添加物を少しでも取り除く工夫。食品添加物を上の生活は難しいのが現状です。特に加工食品の場合、無添加食品の除き大量の添加物が使われています。食品添加物は体内のミネラルの排出を促す影響があります。その一方で、加工食品は私たちの食品に欠かせない存在でもあります。ハム、ベーコン、ソーセージ、卵などの加工食品は普段の食事でよく使われる食材です。神経質になる必要はありませんが、成長期の子供に対しては少しでも減らす作業は必要でしょう。そこで、調理の際、食品添加物を減らす工夫はいかがでしょうか。完全に取り除くのは難しいですが、わずかな手間を加えるだけで大幅に添加物を減らせます。食品添加物を取り除くにはネットがポイントです。ネットを使うことで食品添加物が取り出しやすくなります。ソーセージ、ソーセージ5箇所と麺を入れてからネットの中で1分程度入れます。切り替えネットの中に添加物の排出を促します。ハム、ベーコン、器にネットで10秒ほど使います。卵、薄く切りしてからしゃぶしゃぶのようにネットの中を下します。カップ麺、カップ麺を注いでから麺を した後、1分ほど浸しておきます。熱湯を捨てた後、再び熱湯を注ぎます。袋の麺類、一度残りで10秒ほど熱湯できます。その後、熱で作ったスープに麺を入れて食べるようにします。茹でたら袋詰めされている麺類、艶やアロマをするためには多くのリン酸塩が使われています。以上、熱湯に浸してリン酸塩を詰めてから食材として使いましょう。食品添加物が使われている食品は熱湯を使って上手に取り除く。子供の身長を伸ばす30の方法、その13、環境ホルモンの再利用のポイント。子供に食事をする際、環境ホルモンにも配慮しておきましょう。環境ホルモンとは生活環境中に体内に取り込むとホルモンに作用を持つ合成化物質のことを言います。性ホルモンに作用するため、少量でも体内に入ると体内のホルモンバランスを崩す恐れがあります。例えば、生殖機能や体脂肪を弱めたり、性の成熟を早めたりなどの悪影響が確認されています。環境ホルモンの代表格はバイオシンですが、他にもBDDやPCBなどおよそ70種類の存在が確認されています。神経質になる必要はありませんが、子供で食事をするなら少なからず配慮しておくのが賢明です。環境ホルモンの作用には次の5つのポイントです。ポイント1、産地や生産者の悪い食材を選ぶ。できるだけ産地や生産者の悪い食材を選ぶことがポイントです。産地が表示されていることで品質を判断するときの判断材料になります。生産者が表示されている食品は生産者が責任を持って作っていることがわかります。ポイント2、野菜が良くなってから食べる。野菜の表面に汚染物質が付着している場合、水でしっかり洗うことで取り除きます。水の勢いを強めにしたり、手で表面を擦りながら洗ったりするのも効果的です。ポイント3、農薬の食材を選ぶ。農薬を使った野菜は出荷の過程で綺麗に取り除かれているはずですが、残っている可能性も考えられます。農薬は少量であっても人体に有害な影響を及ぼす可能性があります。農薬の食材を選ぶことで、確実に農薬による影響を抑えることができます。ポイント4、できるだけ今は何は取り除く。環境ホルモンは脂肪に蓄積されやすい特徴があります。アナは美味しいですが、環境ホルモンの影響を考えるなら取り除いた方がいいでしょう。ポイント5、魚は塩分より塩分量や海流量を選ぶ。塩分で生息する魚は川から流れた汚染物質を取り込むリスクが高くなります。流れる塩分量や海流量を選ぶことで環境ホルモンのリスクを減らせます。環境ホルモンの親の差が身長の差になる。僕の産地ごとには親の時間です。親に何を食べるか。ここがポイントです。甘くて美味しいスナックなしに手を伸ばしがちですが、子供の成長を考えるのは今は禁物です。親とはいえ栄養補給の一つと考えることが大切です。普通のスナックなしもいいですが、身長のことを考えるならできるだけ栄養価の高い菓子を食べるのがいいでしょう。例えば、親としてヨーグルト、チーズ、煮干し、バイタルでしょうか。どれも良質なタンパク質とカルシウムが含まれていて、その時間には持ってこいです。量は少なくても小腹を満たすには十分でしょう。喉が渇いた時、ソフトドリンクの代わりに牛乳を飲むのも良いアイデアです。牛乳も良質なタンパク質とカルシウムがたっぷり含まれていて、喉の渇きも良くしています。低脂肪の牛乳の代わりも使えて食事の妨げになりません。牛乳がなければ牛乳を混ぜたことも良いアイデアです。ここにはポリフェノールと有効タンパク質も含まれていて健康的です。その他、枝豆、豆腐、納豆など低カロリー高タンパク質の食材もお菓子の代わりになるでしょう。無添加のソーセージ、ビーフジャーキーも素晴らしいおやつです。少し費用は高めますが、子供の成長の投資を考えれば値段の価値はあるでしょう。おやつを選べるなら、できるだけ栄養価の高いものを選んだ方が体の成長に役立ちます。今年身長を伸ばしたいなら、おやつの栄養補給の一つという意識を強く持ってください。これらの選択肢として、育ち方が変わるといっても過言ではありません。おやつの選択肢として、育ち方が変わるといっても過言ではありません。おやつの選択肢として、育ち方が変わるといっても過言ではありません。子供の身長を伸ばす30の方法、その規模、夜食は成長ホルモンの分泌に悪影響。主食は夜食が多くて忙しくなる時期、塾、部活動、外夜食までお尻と小腹について夜食を食べる人も多いのではないでしょうか。しかし、よかれと思って食べる夜食には注意が必要です。夜食を食べると睡眠中の成長ホルモンの分泌を妨げられてしまいます。理由は血糖値です。成長ホルモンは血糖値が高いときには分泌されにくくなる性質があります。そのため成長ホルモンがスムーズに分泌されるには血糖値がある程度まで下がっている必要があります。夜食を食べると血糖値が上がるため成長ホルモンの分泌を妨げます。糖分がたっぷり含まれたソフトドリンクも血糖値を上げてしまうため控えておくのが賢明です。また、寝る前に固定物を食べると睡眠中も内臓を活動させることになるため睡眠が浅くなる程度もあります。夜食までお尻と小腹について夜食が欲しくなりますが、身長を伸ばしたいなら工夫量が入れるのがいいそうです。目安としては就寝の時間前から食事をしておきましょう。どうしても工夫が難できないときは枝豆、卵、豆腐など低カロリー高タンパク質の食品を選ぶようにします。飲むなら低脂肪の牛乳がおすすめです。甘さを控えたところも同様です。食べなら夜より朝、夜にお腹が空いた分だけ朝しっかり食べれば OK です。就寝2時間前からは食事をしたい。子供の身長を伸ばす30の方法、その16、夜更かしや睡眠不足は子供の成長の大敵。身長の伸びるは睡眠中。私たちの身長の伸びる要因の一つは成長ホルモンの分泌です。成長ホルモンによって子供の成長が流された結果、身長が伸びます。ただし、成長ホルモンの分泌量は一定ではなくパターンがあります。それが睡眠中です。成長ホルモンの8割以上は睡眠中に分泌されます。睡眠初期に成長ホルモンが最も多く分泌され、睡眠後期にかけて分泌量が上がります。そのため身長を伸ばすには十分な睡眠が欠かせません。十分な睡眠を取ると、それだけ成長ホルモンの分泌量も多くなるため、身長の増加が流されます。身長を伸ばすには十分な睡眠が必要不可欠。身長の伸びるは睡眠中です。日本には寝るとは育つという言葉がありますが、単なる言い回しではなく根拠のあることです。睡眠時間は成人の場合7時間から8時間で十分ですが、思春期の子供の場合9時間から10時間が必要です。どんなに少なくても8時間の睡眠は確保したいところ。思春期の体の成長の発達の時期は多めに睡眠時間を取っておくと、子供の成長もスムーズになります。また、できるだけ良質の睡眠の方が成長ホルモンの分泌もスムーズです。例えば、断続した睡眠より連続した睡眠、浅い睡眠より熟睡を心がけます。夜更かしや睡眠不足は子供の成長の大敵です。現在の子供たちは弁当、塾、外国に忙しく睡眠時間が削られています。スムーズな成長のためには早めの早起きと十分な睡眠時間が欠かせません。そして、子供にとって21時以降は寝る時間です。夜遅くに体制にならないように設定しておき、早めの就寝を心がけましょう。早め早起きと十分な睡眠時間を心がける。子供の身長を伸ばす30の方法、その17、身長を伸ばすための十分な睡眠時間。身長を伸ばすためには十分な睡眠が必要です。この十分な睡眠とはどのくらいの時間を指すのでしょうか。実は身長を伸ばすための十分な睡眠時間は年齢によって異なります。特に子供の時期は同じように睡眠時間が必要です。寝ることは育つという言葉の通り、まさに寝ることで育ちます。年代別に身長を伸ばすための理想的な睡眠時間を見ていきましょう。今の睡眠時間には昼寝の時間も入れて計算します。幼稚園まで。幼稚園までの睡眠時間は10時間以上が必要です。幼稚園までの詳しい内訳は今の通りです。0歳14、11時間、41歳14、14時間、1歳11、14時間、3歳13時間、基本的に全て問題になることはないため、たっぷり寝させてあげましょう。親の睡眠の直すことないよう配慮することも大切です。この時は昼寝の時間も重要です。幼稚園までは昼寝は2、3回までが良いとされています。6歳から12歳までの睡眠時間は10時間前後が大切です。新規前ですが、身長はどんどん伸びる時期であることに変わりありません。できるだけ十分な睡眠時間のことになりましょう。21時頃には寝て、早めの時間をしっかり身につけます。新規の睡眠時間は9時間半程度になりそうです。新規は子供から行うと成長を受ける時期、身長増加が少しの時期もあるため、十分な睡眠時間が必要です。この時期に分泌される成長ホルモンは、これまで睡眠に直結するため、有名なことが大切です。新規は、上半身の働きが上がったり、弁当や部活動が忙しくなったりして、夜更かしをしないです。時々睡眠不足になるのは仕方ありませんが、必要最小限に抑える努力をしましょう。20時前の就寝のことができることで、成長ホルモンの分泌もスムーズになります。できれば昼寝を挟んだ方がいいでしょう。学校の都合で難しいかもしれませんが、しばらく机で身長の理想の睡眠時間は8時間程度です。大人になれば成長ホルモンが分泌されても仕方ないと思うかもしれませんが、誤解です。成人の場合、成長ホルモンが分泌しても身長は伸びませんが、このようなメンテナンスという役目があります。成長ホルモンには脂肪を溶かす作用もあるため、美容や健康においても有効です。身長も昼寝は大切です。昼寝で甘めなめると夜の睡眠に差し支えるため30分から心がけましょう。わずかな昼寝でも頭がすっきりして、どの活動がスムーズになります。もちろん、適切な睡眠時間には個人差があります。例えば、普段弾道で体を動かすなら睡眠時間はもう少し長い方が適切です。また、アルビン体質の人は免疫力を高めるため、多くの睡眠時間が必要とされています。成長ホルモンが大量に分泌され、これらのものは睡眠中です。身長を伸ばすことを考えるなら最低限の睡眠時間ではなく、十分な睡眠時間を心がけることが大切です。身長を伸ばすための十分な睡眠時間の確認する。子供の身長を伸ばす30の方法、その18、成長ホルモンには分泌されやすいゴールデンタイムがある。成長ホルモンは睡眠中に分泌されます。睡眠に入って最初の2時間前後で大量の成長ホルモンが分泌され、その後は緩やかに分泌されます。では、十分な睡眠時間さえ確保すればいいかというと、ここに注意があります。例えば、夜更かしをした場合、睡眠時間がなくても成長ホルモンの分泌が悪くなります。また、昼夜逆転の生活を送っている場合も、睡眠時間がないにもかかわらず、成長ホルモンがスムーズに分泌されません。その理由は睡眠の時間帯になります。 実のところ成長ホルモンには分泌されやすいゴールデンタイムがあります。20時から深夜2時までの4時間です。人の脳内には一定周期を刻む体内時計が存在します。体内時計の一定周期に応じて体内では必要なホルモンが分泌される仕組みが備わっています。朝になると自然に目覚め、夜になると自然に眠くなるのは体内時計による調整のおかげです。20時から深夜2時に寝ておくことで現実の時間と体内時計のタイミングが一致します。その結果、最もスムーズに成長ホルモンが分泌されるのです。皆さんにとっても20時前の就寝は有効です。成長ホルモンは体の新陳代謝を活発にしています。成長ホルモンの分泌を考えるなら睡眠時間だけでなく睡眠の時間帯も注意しておきましょう。健全な睡眠とスムーズな成長を考えるなら21時以降は就寝の時間です。遅くとも20時前には就寝しておきたい。夜は誘惑の多い時間帯でもあります。面白いテレビ、SNS、インターネット。友人との流れまでつい夜更かしをしてしまうこともあるでしょう。多くの誘惑に惑わされて夜更かしをしがちですが、強い意志を持って体内の就寝のことができることが大切です。勉強、塾、習い事で忙しくてもできるだけ予定を調整して体内の就寝のことができましょう。20時前の就寝のことができることで成長ホルモンが最も効率よく分泌されます。就寝は20時前を行われる。子供の身長を伸ばす30の方法。その19、睡眠前の水分の取り方が身長の伸びに影響する。睡眠前の水分の取り方に要注意です。寝る前にどんなものをどれだけ飲むか。些細なことに思いますが、睡眠前の水分の取り方によっては身長の伸びが影響になる場合があります。注意したいのは次の3つの取り方です。水分の取りすぎ、覚醒作用のあるものも、利用作用のあるものもです。すべてに共通するのは水分の差なりになるということです。睡眠前に大量の水分を取ると、夜が目覚め、快適な睡眠が妨げられます。成長ホルモンは睡眠の中間数と分泌が悪くなります。一度目が覚めると、スムーズに寝つけなくなることも少なくありません。寝る前に水分を取るなら、夜中にトイレで起きることのない程度にしておくのが賢明です。利用作用のあるもの。睡眠前の水分摂取は少量の安心とは足りません。注意したいのは利用作用のあるものです。例えば、お茶は利用作用のあるため、少量であっても、尿を催しやすくなります。麦茶、緑茶、ウーロン茶など、どれも心を癒してくれるものですが、油断は禁物です。覚醒作用のあるもの。覚醒作用の代表はカフェインです。カフェインによって目が覚めると、寝つきが悪くなります。栄養の分も種類によっては、カフェインが含まれている場合があるため、注意が必要です。紅茶やコーヒーは覚醒作用と利用作用の両方があるため、睡眠前には控えておくのが賢明です。水分の取りすぎ、覚醒作用のあるもの、利用作用のあるものを飲み水に注意する。子供の身長を伸ばす30の方法。その10、睡眠は長さだけでなく質も大事。睡眠で大切なのは時間だけではありません。質も大切です。いざ睡眠時間がなくても睡眠が浅いと成長ホルモンの分泌が少なくなります。睡眠の取りは長さだけでなく質も重視することが大切です。熟睡の目安は目覚めた時すっきりした感覚があるかどうかです。目覚めた後ぼんやりした状態が続いたり疲れや長さが残っていたりするなら睡眠の質を高めた方がいいでしょう。睡眠時間がないにもかかわらず昼食後の時に中眠くなるなら睡眠が浅くなっている可能性があります。熟睡のためには心身の環境が重要です。温度は夏は20度前後、冬は20度前後、湿度は 50% 前後、布団の中は33度前後、エアコンがあると室内環境の微調整がスムーズになります。熟睡ができるような進路を見直すのもいいでしょう。快適な寝具や朝の親子も熟睡は大切な要素。熟睡の環境整理にお金や手間暇がかかっても長期で考えると立派な投資になります。熟睡は寝室の環境だけでなく生活習慣も重要です。昼寝をする場合は30分以内に行われる。運動は日中の早い時間に行う。就寝の6時間前からカフェインを含んだものを抑える。夕食は就寝の2時間前までに済ませる。入浴は就寝の1時間くらい前にする。就寝の30分前から部屋の明かりを暗くする。就寝前はゲーム、スマホ、テレビ、インターネットを抑える。睡眠は誰でもできますが、熟睡は心がけが必要です。睡眠が浅くて困ることはあっても熟睡の質で困ることはありません。できるだけ熟睡できるよう寝室や習慣を整えることができましょう。できるだけ熟睡できるように寝室や習慣を見直す。子供の身長を伸ばす30の方法。その11、身長を伸ばすためには縦横の運動が効果的。身長を伸ばすためには運動が大切です。運動によって骨の内部に刺激が伝わると骨細胞を活性化させ骨の成長を促します。家にこもってゲームやインターネットだけでは運動不足になり身長は十分伸びません。汗を流すくらいしっかり体を動かすことが健康を発するものになります。ただし運動は何でも良いわけではありません。ほとんど効果ない運動や逆効果になる運動もあります。例えば筋トレです。確かに筋トレも運動の一環ですが、これより筋肉の刺激が中心なので身長を伸ばす効果が低いとされています。また重量割や長距離走に至っては膝や関節の負担が大きすぎるためむしろ骨の成長には悪影響です。重量割や長距離走の長い人に身長の高い人はほとんど今にもそのためです。身長を伸ばすためには縦横の運動が大切です。例えばバスケットボール、バレーボール、バレーダンスなどです。走ったり飛んだり、運動は骨に適度な振動と圧力が伝わり骨の成長や体の発育を促す作用があります。縄跳びやドッジボールのような手軽な遊びも骨に縦横の刺激を与えるため身長を伸ばす運動として効果的です。しっかり運動して気持ちよくされると夜は無事に眠れ、睡眠の質も良くなります。睡眠の質が良くなると成長ホルモンがますます分泌されやすくなる5時間のものです。ただし注意点があります。身長を伸ばすには運動が効果的である一方、やりすぎは逆効果です。体の運動によって膝や関節を痛めると骨の成長が遅くなってしまいます。膝や関節を痛めた場合、筋肉痛とは違って回復に時間がかかりやすいため、結果として運動量が減ることになります。しっかり体を動かして運動するのはいいですが、やりすぎない程度が大切です。縦横の運動を行える。子供の身長を伸ばす30の方法。その12、隙間のないスポーツを無理やりさせない。身長を伸ばすには縦横の運動が有効です。スポーツではバスケットボール、バレーボール、サッカー、テニス、ダンスです。身長を伸ばすことに関しては有利に働きやすいスポーツを言えるでしょう。あくまで適度な運動の範囲が骨の成長に有効です。しかし、ここで良くない場合があります。身長を伸ばしやすいスポーツがあるとはいえ、隙間のないスポーツを無理やりさせるのは良くありません。隙間のないスポーツを無理やりさせると本人はストレスをかけたり、上昇感になったりします。隙間のないスポーツだからこそ、3日後には挫折を招きやすくなるでしょう。身長の増加に有利なスポーツとはいえ、途中でやめて運動しなくなっては意味がありません。スポーツを調整すると最終的に運動そのままの嫌いになることもあり、かえって逆効果になるのです。スポーツをさせるならあくまで本人が好きなジャンルであることが大切です。好きなスポーツをするからこそ楽しみながら運動より自然と運動量も増えます。なかなかうまくいかないことがあっても好きだからこそ粘りやすくなり根気が身につきます。好きだからこそ上達も早くなるでしょう。あくまで本人が好きであることが重要です。またスポーツというカテゴリーにとらわれず運動という大きなカテゴリーで考えることが大切です。例えば音楽を縄跳び、ドッジボールなどはスポーツではありませんが、一般運動になります。昔ながらの遊びでもしっかり体を動かして楽しめば十分な運動になります。散歩やウォーキングであっても毎日楽しんで続けられるなら十分な運動になります。大切なことはスポーツをすることではなく運動をすることです。運動になることなら何でも構いません。本人が好きな運動であることが大切です。好きでもないスポーツを無理やりさせることではなく本人が好きな運動を楽しんでもらう。子供の身長を伸ばす30の方法。その13、ストレスを試すと成長ホルモンの分泌を下がる。成長を下がる要因として見落とされがちなもの。それはストレスです。ストレスも成長ホルモンの分泌を下がる要因の一つです。現代社会はストレスに負けた世界であり、ストレスを避けて通れません。心理になると大体にはルックスの悩みも増え、ますますストレスにさせます。生きていくためにストレスは付き合っていくしかない状況です。ここで問題にしているのはストレスを感じることではありません。ストレスを感じるのがよくありません。ストレスを感じ込んでからの状態になると体に様々な異変を起こします。免疫力が低下して病気にかかりやすくなる。自律神経のバランスが崩れ、腸腸不安定になる。興奮が高まって熱気が悪くなる。いつも心が重く、なかなか明るい気持ちになれない。ストレスを感じ込むと脳がダメージを受け、体の発育に必要な成長ホルモンの分泌が悪くなるのです。ストレスを減らすのは難しくても、できるだけストレスの少ない生活を行いましょう。例えば、瞑想、マッサージ、ストレッチ体操はいかがでしょうか。たった数分間続けて手軽にストレスを軽減できます。体を動かすときに、大声でたっぷり歌うのも効果的です。また、読書や音楽鑑賞など好きな趣味を楽しむのも良いストレス解消法です。しかし、友人と楽しむ機会を楽しむのもいいでしょう。中でも特に効果的なストレス解消法はそうです。スポーツを通して体を動かせばストレス解消ができるので、これは次にも繋がるため一石二鳥です。自分に合ったストレス解消法を見つけたし、ストレスを溜め込みすぎないようにしましょう。定期的なストレス解消は最終的に身長を伸ばす効果につながります。ストレスを溜め込みすぎないよう、定期的にストレス解消を行う。子供の身長を伸ばす30の方法。その14、身長を伸ばすには生活習慣が欠かせない。身長を伸ばすためには様々な取り組みがあります。たくさん食べても、カロリーの取りすぎには注意する。飲むものは普通の水分より栄養が豊富な水分を飲む。おやつは普通のお菓子より栄養が豊富なお菓子を選ぶ。夜に行わなくても食べ過ぎないようにする。20時までには就寝を行われる。どれも身長を伸ばすために効果的ですが、一つ対応するのは気をつけ、ストレスも高めます。対応しなければいけない。これもしなければいけないなど、いちいち頭で考えるのは大変でしょう。また、継続が大切であり、断続的な取り組みでは効果は不十分。当然ですが、一日だけの取り組みでは意味がありません。そこで大切なのは生活習慣です。それぞれ別に行われるのではなく、習慣として生活に組み込みましょう。例えば、旅館で食べる、水分補給は低脂肪牛乳、おやつは手間め、ご飯が過ぎたら豆腐など習慣にします。一つだけ生活習慣になれば、実行するのが当たり前という感覚になります。最初はストレスを感じていても、習慣になりに設定があるなら、最後は当たり前の感覚になるでしょう。自然の流れで実行できるので、ストレスがありません。習慣になれば、それを実行しないと、実際になります。20時前の就寝も最初はなかなか熱くなっても習慣になれば楽になります。生活習慣になれば難しいことも継続して実行することが可能になります。 身長を伸ばすには生活習慣が欠かせません。ぜひ当たり前の生活習慣に両方行ってみてください。身長増加の取り組みを生活習慣にする。子供の身長を伸ばす30の方法、その20を、休日であっても油断しない。身長を伸ばすことだけがおろそかになりがちな日。それは休日です。平日は食事、通院、運動を正しく行っていても休日になると油断しがちです。休日は学校が休みです。自由な時間が増えて心が折れるでしょう。開放感があるため食事や生活習慣が乱れがちです。朝食を食べたり、大病したり、夜更かしをしたりなどです。特に大型連休となると、ますます乱れがちになるでしょう。もちろん、たまには息抜きも必要ですが、息抜きもすぐはよくありません。休日とはいえ、油断は禁物。開放感と自由な気分に任せて食事や生活習慣が乱れると、成長ホルモンの分泌と妨げます。せっかく整っていた生活習慣も休日にリズムが乱れると一気に崩れてしまうでしょう。生活習慣も生活リズムも整えるのは難しいですが、壊すのは簡単です。開放感が発達すると、せっかく整っていた生活習慣、生活リズムが崩れます。春季は一日一日が必要です。カレンダーでは休みであっても、体の成長に休みはありません。たとえ休日でも体の内部では成長に向けた活動が行われています。毎日新陳代謝が行われ、この筋肉の細胞も少しずつ生まれ変わっています。多少の筋肉は広範囲ですが、休日に生活が乱れすぎないよう注意しましょう。真剣に身長の増加を行っているなら、休日の平日と同じように正しい食事と睡眠を行っている必要があります。栄養が豊富でバランスの取れた食事を取る。夜更かしはさて、早めの早起きを行える。睡眠不足にならないよう十分な睡眠を取る。休日は食生活のおろそかになりがちな日であると同時に身長を伸ばすことでもあるのです。休日であっても油断せず、整った生活習慣、生活リズムを行える。子供の身長を伸ばす30の方法、その26、身長が高くなった自分をイメージして努力を促す。子供に身長が高くなった自分をイメージさせましょう。身長が伸びたことで理想の内容を手に入れている場面をイメージさせるとさらに効果的です。もちろんイメージをしただけです。身長が伸びるわけではありません。イメージなんて根拠がなく無駄な努力と思う人もいるでしょう。しかし、ある意味のイメージを持つことは大切です。身長増加の促進には努力が必要です。努力のためにはモチベーションが大事。身長が伸びた自分をイメージできると気持ちが高くなったり、やる気が高まったりすることがあります。結果として間接的に身長増加に役立つ可能性があります。例えば身長が伸びてモテている自分を想像しています。身長だからこそ異性の能力は絶大です。モテるためにはどんな工夫も積極的に取り組むでしょう。身長を伸ばすためには栄養も睡眠も積極的に頑張ります。気が済まない取り組みも未来につながる意味があるとあれば進んで実行しようと思います。身長が伸びた結果、スポーツで活躍している姿をイメージするのもいいでしょう。身長が高くなることで試合が有利になるなら栄養や睡眠も気づかれたくなります。身長が伸びてルックスが良くなっている様子をイメージするのも正しい。モテるような睡眠の体験になれば自分に自信がつきます。大変な努力が必要であっても自分のためになるとあれば身長を伸ばす努力も難しいでしょう。身長が伸びて、ある意味は歩んでいる自分をイメージすると面倒なことが楽しく思えるようになります。きちんと自己管理をしようという気持ちが強くなります。プラスのイメージをすることはやる気を高めているのです。身長が伸びた自分をイメージしてやる気を高める。子供の身長を伸ばす30の方法、その17、思春期の解消、終了を遅らせる3つの方法。思春期は子供から生まれと成長する時期。思春期は12歳頃から始まり、17歳頃に終わるのが一般的です。身長を伸ばしたいなら思春期の解消、終了を遅らせましょう。一般的に思春期の解消、終了は遅くなるほど身長が伸びやすくなる傾向があります。もちろん実際は遺伝の影響があるため、自由にコントロールするのは困難です。しかし、良い生活習慣の心がけることで少しでも遅らせることが可能です。思春期の解消、終了を遅らせるには次の3つのポイントです。ポイント1、十分な睡眠を取ること。性ホルモンの分泌は脳の状態から分泌されるメラトニンというホルモンによって抑制されています。ところが睡眠不足になるとメラトニンの分泌量が少なくなってしまい、性ホルモンの抑制も弱くなります。その結果、身長が自分の見えないうちに性ホルモンが過剰に分泌されるように、身長の終了が早まりやすくなります。基礎から新生活を早めの量を通して十分な睡眠を取ることが大切です。ポイント2、肥満を避けること。カロリーを取りすぎると脂肪細胞からレプチンと呼ばれるホルモンが分泌されます。レプチンは体内の脂肪量を調整する作用がありますが、実はこの他に生成力を促す働きもあります。そのためカロリーを取りすぎるとレプチンも大量に生産され、身長の解消、終了を早めてしまうのです。もちろん必要なのでカロリーを摂取するのはいいですが、余分なカロリーの摂取は控えておくのが賢明です。ポイント3、過剰なストレスを避けること。過剰なストレスを感じると身長の終了を早める傾向があります。人はストレスを感じるとき、副腎質がコルチゾールというホルモンが分泌されます。コルチゾールは成長ホルモンの分泌を阻害する作用があります。日常的に強いストレスを感じているとコルチゾールが大量に分泌され、成長ホルモンの分泌が悪くなります。その結果、なかなか身長が伸びにくくなり、早い時に身長が伸びなくなってしまうのです。完全にストレスを避けるのは難しいですが、少しでもストレスを小さくすることが大切です。十分な睡眠を取ること、肥満を避けること、過剰なストレスを避けることを意識して身長の解消、終了を遅らせる。子供の身長を伸ばす30の方法、その18、4分の1が遺伝で決まると、投げるのではない。4分の3は努力で伸ばせると考えよう。身長は遺伝による影響があります。身長は遺伝的要因が大きい分、もちろん個人差はありますが、およそ 20% は遺伝が影響すると言われています。残念ながら遺伝による影響は対処の仕様がありません。親の身長が低いと子供の身長も低くなる可能性があります。こうした事実を知ると身長は運命で決まっていると投げる人もいるかもしれません。しかし全て遺伝で決まると考えるのは誤解です。身長は遺伝的要因が大きいのは事実ですが、希望があります。身長は遺伝による影響は 20% ですが、残りの 70% は個人の努力になります。つまり4分の3は努力しないと言えるのです。身長は4分の1が遺伝で決まると投げるのではありません。4分の3は努力で伸ばせると考えましょう。遺伝は諦めるしかありませんが、食事、通院、運動は個人の努力次第。今からでも実行できます。むしろ遺伝より努力の余力感の方が大きいのですが、十分な希望があります。身長を伸ばすために許可できることをしましょう。栄養が豊富な食事をとる。良質の睡眠も十分とる。運動でしっかり体を動かす。親の身長が低くても食事、通院、運動を行っていただけたら、親よりずっと高い身長になった人は大勢います。成長期が終わるまではまだ身長が伸びる可能性があります。たとえ親の身長が低くても身長が高くなる可能性があるというのです。身長は4分の1が遺伝で決まると投げるより4分の3は努力で伸ばせると考える。子供の身長を伸ばす30の方法、その19、身長が伸びない場合は病気の可能性を疑っている。同じ年齢の人と比べて極端に身長が低い。栄養や睡眠が十分にも関わらず身長が伸びない。家族に低身長の病気にかかった人がいる。もしそうした状況に心当たりがあるなら、病気の可能性を疑ってみるといいでしょう。低身長の中には単なる体質や個人差の問題とは必ず病気が関係している場合があります。低身長に関係する病気は数多くない1割にはありません。異性としての病気が関係している可能性があります。低身長に関係する病気。この病気、軟骨無形成長。染色体の病気、肝症候群。子供の病気、成長ホルモン分泌不全性低身長症、甲状腺機能低下症。内臓の病気、慢性腎不全。心の病気、うつ病、PTSD。身長が伸びない原因は、広範囲にわたり個人での判断は困難です。一つではなく複数の病気が同時に関係していることもあります。そのうち伸びるという違和感は効果を招く恐れがあります。身長を過ぎると手遅れになる場合があります。身長が伸びず低身長の状態が続いているなら、早めに医療機関を受診しましょう。手術による対処が必要とは必ず薬の投与で対処できることもあります。たとえ病気が原因であっても、正しい治療によって身長が低身長までの問題が存在します。病気の疑いがある場合は早めに受診しておくと、早期発見、早期治療が可能です。病気による低身長が疑われる場合は早めに医療機関を受診する。子供の身長を伸ばす30の方法、その30、愛情こそ子供の成長に一番大切な栄養素。身長を伸ばすために一番大切なのは何でしょうか。栄養でしょうか。睡眠でしょうか。運動でしょうか。もちろん、これも大切な要素ですが、もっと基本的で重要な要素があります。子供の愛情なのです。身長に関する興味深い研究結果があります。親からの愛情を受けてこなかった子供の身長は低身長から低身長という研究結果があります。例えば、親からの愛情や野菜、夫婦喧嘩、親の離婚や再婚などです。親から子供の愛情が不足していたり、家庭環境が悪いたりすると、子供は転職を許可し、運動不足に陥りがちです。愛情不足によって精神的ストレスを受けると、脳はダメージを受けて成長ホルモンの分泌も悪くなります。結果として、健やかな成長が妨げられるのです。時には子供をしたことも大切ですが、いつも許されちゃった場合では子供は再婚をするために、親から愛情が感じられれば子供は安心できません。栄養バランスの整った食事、十分な睡眠、健やかな運動は子供の愛情がなければ子供は健康です。食事も睡眠も運動も健やかな親子関係と安心できる家庭環境があってこそ実現できること。食事、睡眠、運動も大切ですが、子供の愛情を心がけてください。親からの愛情を受けて育った子供はストレスも小さくなり、性格も悪くなります。親の愛は子供もあります。親がリラックスすれば子供もリラックスします。できるだけ夫婦喧嘩をして夫婦喧嘩を心がけたい。親の愛情を感じた子供はすぐ育ちます。愛情こそ子供の成長に一番大切な栄養素なのです。安心できる家庭環境と子供の愛情を大切にする。子供の身長を伸ばす30の方法、まとめ、その1、身長を伸ばす特性に惑わされない。その2、思春期は身長を伸ばす最後のチャンスと考える。その3、身長を伸ばすために栄養、睡眠、運動の3大要素をしっかり心がける。その4、タンパク質、カルシウム、マグネシウム、ビタミン B、亜鉛の5つの栄養素はきちんと一日の必要摂取量をとっておく。その5、できるだけ単品メニューより定食メニューを行える。その6、一日に必要なタンパク質の目安を知る。その7、成長期は肥満である場合を除き、ダイエットは控える。その8、必要な栄養を取ろうとしてカロリーを取りすぎない。すでに肥満なら食生活を見直して適正体重まで体重を落とす。 摂取は食事を損にする。食事だけでは本来の栄養があるときだけサプリメントを頼る。その10、食べる気持ちで食事をして栄養の吸収率を高める。その11、添加物を多く含む食品はできるだけ避ける。その12、食品添加物が使われている食品は熱湯を使って上手に取り除く。その13、環境ホルモンの知識を身につけできるだけ注意する。その14、おやつも栄養補給の一つとして考え、できるだけ栄養価の高いおやつを食べる。その15、就寝時間前から食事を控える。その16、早寝早起きと十分な睡眠時間を心がける。その17、身長を伸ばすための十分な睡眠時間を確認する。その18、就寝は20時前を心がける。その19、水分の取りすぎ、覚醒作用のあるものリンゴ作用のあるものの飲み水に注意する。その20、できるだけ熟睡できるように寝室や習慣を見直す。その21、縦方向の運動を心がける。その22、好きでもないスポーツを見合いさせるのではなく本人が運動を楽しんでもらう。その23、ストレスを溜め込みすぎないよう定期的にストレス解消を行う。その24、身長増加の取り組みを生活習慣にする。その15、休日であっても油断せず整った生活習慣、生活リズムを心がける。その16、身長が伸びた自分をイメージしてやる気を高める。その17、十分な睡眠のことと肥満を避けること、過剰なストレスを避けることを意識して身体の終了を増やす。その18、身長は4分の1が減点となると、なるように4分の3は努力で増せると考える。その19、病気による低身長が疑われる場合は早めに医療機関を受診する。その30、安心できる家庭環境と子供の愛情を大切にする。